恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第7章1節から13節まで。その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤをめぐりたいとは思われなかったからである。さて、カリイヨの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登って行かれた。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。今朝はこのところから、私の時はまだという題でご一緒に御言葉を味わいます。報告にありましたように、今日は午後恒例の教会フェスティバルが開かれます。フェスティバル、お祭り。今日は教会のお祭りだけでなくして、町内会のお祭りもあり、また医科大学のお祭りもあってですね、お祭りがもうあちらこちらでなされているようなんですが、教会にはいろんなお祭りがあります。どんなお祭りありますか？あ、すごい。もう最初から、はい。この礼拝がそうだとですね、さすが江川兄弟はですね、礼拝はお祭りだ。そうなんです。この礼拝っていうのはお祭りなんですね。ローマ書の12章のところに、これがあなた方のなすべき霊的な礼拝です。文語訳を見ると、霊の祭りなりと翻訳されているんですね。そうなんです。礼拝っていうのは霊の祭りなんですね。他に教会のお祭りといえば、クリスマスとか、イースターとかね。それから、アワナフェスティバルとか、教会フェスティバルもそうですし、ですね。教会の中にもいろんなお祭りがあるわけです。実はユダヤ人の世界、社会にもお祭りっていうのはとっても大切でして、特にですね、三つの大きなお祭り、三大祭りっていうのがありました。第一のお祭りが杉越の祭りです。これは春の祭りです。3月の末、4月の初めにかけて杉越の祭り。そして第二にあるのがですね、七週の祭り。七週間の祭り、または50日目の祭り。これが夏の祭りになります。そして三番目がカリイヨの祭り。これが秋の祭りになるわけです。秋の収穫が終わって、そのことを感謝し喜ぶお祭りがカリイヨの祭り。このカリのイヨリ、カリの家、小屋の祭り。今でもイスラエルの人たちは屋上とかテラスとか庭とかにですね、粗末な小屋を建てるんです。もう簡単なですね、こう柱を作って上に枝をやってですね、屋根全部吹いちゃいけないんです。隙間がいっぱいないといけないんです。それで寝るときですね、空の星が見えるようにしないといけないんですね。そういう、わざわざそういうものを作って、そこで8日間過ごすんです。 これはこれはですね、楽しい祭りだそうです。一回経験してみるといいかもしれませんけどもですね、教会で仮用の祭りをやってみようとですね、アワナはキャンプをやってますからね、あれは仮用の祭りに近いかもしれませんけどですね、英語ではですね、キャンピングフェスティバルという呼び方があるぐらい、キャンプのお祭りなんですね。これは、エジプトを脱出したイスラエルの民が40年間荒野を放浪した。そこで、本当にですね、天幕を張りながら、まさにキャンプ生活をしながら過ごしたことを、いつも記念する、思い出すためのお祭りなわけです。さあ、今日の舞台は、この仮伊予の祭り。私たちは、ヨハネの福音書をずっと学んでいるんですが、実は6章、結構長く6章かかったんですが、もう一回6章を見ますと、6章の4節。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。実は6章の出来事というのは、杉越の祭りの前後の出来事だというのです。季節的に言えば、まあ、3月末ぐらい。そして、今日のストーリー、今日のお話は、7章の2節を見ると、さて、カリイオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。今の季節で言えば、ちょうどこの時期ですね、10月。この時期のお祭りです。ということは、6章は3月ぐらいのお話。そして今日のこの7章は10月のお話。としますと、約6章から7章の間に7ヶ月のですね、期間が実は経過しているわけです。一節。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。イエス様は、このイスラエルの北の方、ガリラヤ地方をですね、ずっと回りながら、南のユダヤに行くと殺そうとする人たちがいるので、そちらには行こうとしないで、北の方で、約7ヶ月間が経過したことになります。さあ、今日のところを見ますと、この時期に、イエス様をめぐる様々な人たちの中で、イエス様を様々に評価する人たちがいたことがわかります。今日のところでは特に3つのですね、イエス様に対する評価、イエス様に対する対応の仕方。第1番目のグループは、ユダヤ人たちです。今読んだ一節の、それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていた。ここで言うユダヤ人っていうのは、ユダヤ人がみんなっていう意味じゃなくして、ユダヤ人の指導者たち、宗教家とか、そういうですね、指導者たちが、ここで言われているわけです。実はこのユダヤの指導者たちからすれば、イエス様という存在は本当に目の上のたんこぶのような、忌々しい、憎たらしい存在に映っていたのです。イエス様の言動、行い、言葉を見ていくと、もう彼らは腹が立って腹が立ってしようがなかったんです。なぜかというと、7章の7節の後半、私が世について、その行いが悪いことを証しするからです。イエス様は、決して歯に、この着ぬ着せぬ、もう本当に躊躇しないで、特に宗教家たちの偽善をですね、強く非難をしたのです。どこの馬の骨かわからないナザレの大工のせがれのイエスが、突然登場してきて、権威を持った宗教家たちに向かって歯向かうわけですから、これは腹が立つわけです。さあ、第一のグループはイエスを憎んでいる人たち。この憎しみというのは、それはまさに殺意なんですね。私たちが心の中で誰かを憎むとき、実はその憎しみっていうのは殺意。その人を殺してやりたいという思いなんです。決して殺そうと思わないでしょう。でも、憎しみっていうのは、その人がいなければいい。あの人がさえいなければいいと願う思いなわけです。もう神の前には殺人なわけです。ユダヤ人の指導者たちからすれば、イエス様に対する憎しみはまさに殺意となって それが具体的にだんだんだんだん現実化していくわけです。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていた。イエス様はその言動のゆえにユダヤの指導者たちからまさに命狙われる存在になりました。イエス様だったら、あんなに愛に満ちた、あんなに立派な方だったら、みんながイエス様のことを褒めてイエス様についていくはずじゃないですか。いいえ、イエス様は命を狙われたのです。ある方がこう言っています。すべての人がよく言う人は、ただの人のご機嫌取りだ。反対にすべての人が悪く言う人は、困った人だ。本当の人は、本当に正しい人は、正しい人がよく言い、悪い人が悪く言う人だ。とうならされるんですけども、本当の正しい人っていうのは、正しい人はよく言い、悪い人はひたすら悪く言うっていうんです。まさにイエス様はそうだと思われます。第一のグループはイエス様を憎み命を狙う人々。第二のグループはイエス様の兄弟たちです。イエス様の兄弟は、なぜ弟や妹たち。イエス様の弟たちは、兄ちゃんイエス様を見たとき、もうイライラしたんです。なぜかというと、今兄ちゃんは落ち目に見えたんです。6章を皆さん一緒に学んできました。イエス様は、以前は多くの弟子がいたんです。ところがイエス様が、兄ちゃんがあんないらんこと言うから、私の肉を食べ、私の血を飲まなければなんていらんこと言うから、大勢の者がつまずいて離れていったわけです。あんなに人気者だったイエス様が、お兄ちゃんが今は、弟子の数も少なくなって、そして命狙われるようになって、こんなガリラヤの田舎でくすぶっている。本当は、こんなところでくすぶっているような兄ちゃんじゃないのに、不思議な力を持った兄ちゃん。そういうですね、思いから、兄弟たちはお兄ちゃんに進言するのです。3節。そこでイエスの弟子たちはイエスに向かって行った。あなたの弟子たちも、あなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさい。皆さん、この弟たちの言葉はどうですか？ああ、さすが兄弟。兄ちゃん思いの兄弟だなと思いますか？弟たちは兄ちゃんのイエス様に勧めてるわけです。兄ちゃん、やっぱり全国デビューしなきゃ。全国デビューするにはやっぱり金沢やこの北陸でいくらデビューしたってダメやわ。やっぱり東京か大阪でバーッとですね、華々しくデビューしなきゃダメだよ、兄ちゃん。やっぱりユダヤに行かなきゃ、エルサレムに行かなきゃ。兄ちゃん、今はちょうどカリーヨのお祭りが近づいている。もうそれは楽しい、愉快なお祭りで、もう国中から大勢の人たちが集まってるから、今がチャンスだよ、そこでパーッと花火を上げなさいよ。と、言ってるわけです。どうですか、これは。兄ちゃん思いの弟たちの親切な言葉ですか。実はこの弟たちの言葉を受けて、5節、兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。イエス様のことを信じていなかったから、こんな言葉が出てしまったのだ。ここに信仰のなさが、信仰とはまるで別の価値観に生きている、その思いが暴露されてしまったのです。兄弟たち、少しもイエス様のことを知りませんでした。理解してません。全く普通の人間的な言葉で、兄ちゃんをですね、こう持ち上げようとしているわけです。皆さん、ニトベイナゾーってご存知ですか？昔は、ニトベイナゾーって言っても、ほとんど知っている人はですね、少ないぐらいマイナーな方だったんですけど、今はとても、ね、有名になっちゃいました。なぜですか？お札に名前が出たから、顔が出たから、五千円札ですね。 五千円札のこの肖像は、ニトベ・イナゾーっていうですね、日本が生んだ代表的クリスチャンの一人です。ですね。クリスチャンなんです。あ、これから、じゃあ五千円札大事にしようなんてですね。そう、これクリスチャンなんですね。一万円、福沢諭吉はクリスチャンじゃなかったんですけどね。一万円になった方がよかったかな。いえ、ニトベ・イナゾーがもし今生きてたら、なんで俺の顔を使うんだ、やめてくれと言ったと思うんです。実はこのニトベ・イナゾー、日本とアメリカの架け橋になったような方で、国際連盟、昔の国際連盟の事務次長をですね、務めた、日本の代表的な、また政治家でもあるわけですが、このニトベ・イナゾーはですね、非常なお母さん思いでした。そしてお母さんが亡くなった後も、年に一度か二度必ずですね、お母さんから受け取った古い手紙を開いては、それを読んで、お母さんを忍び、お母さんへの感謝をですね、新たにしたっていうんです。ところが、この、ニトベ・イナゾーが、ただ一つ、お母さんに対して、今は亡きお母さんに対して、不満があったっていうんです。それは、お母さんから来る手紙に、必ず、こういう文面があったからです。偉い人になれ、お前の名が上がり、また父の名も、一家の名も、後世に伝わるぞ。偉いものになれ。そうすれば、お前の名前が上がると、父ちゃんの名も上がり、私ら一家の名前が上がって、後世に名を残せるから、偉いものになれ。ニトベ・イナゾーはこう言っています。自分はただ一つ、母に対して物足りなく思う点がある。それは母が非常に名を上げることを重んじ、これを最上の教訓としたように思われる一時である。私が最も戒めていることは、名誉心に駆られてことをしないということである。クリスチャンのニトベ・イナゾーが一番自分に戒めていたことは、名を挙げることだったわけです。名を挙げることのためにことをするな。それをいつも戒めていた。しかし、このイエス様の弟たちはですね、ここで進めていることはまさにお母ちゃんのニトベ・イナゾーのお母ちゃんと同じです。兄ちゃんの名が上がれば、父ちゃんの名も上がり、ついては弟である私たちの名も上がるから、兄ちゃんデビューしなよと進めているわけです。第二の、すなわちこの兄弟たちの姿はそのようなものです。もう一つのグループがあります。群衆の姿です。12節13節。そして群衆の間には、イエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。ここで、ひそひそ話がなされていた。ひそひそ話をする群衆たちという第三のグループです。ひそひそ話っていう、ここをですね、元々の聖書、ギリシャ語ではですね、ひそひそ話っていうのは、ゴングスモスっていうんです。ちょっとやってみましょうか。ゴングスモス。いかにも口の中で、こう、口ごもるような言い方ではありませんか？ゴングスモス。そうなんです。なぜギリシャ語でも、ひそひそ話と日本語に訳されて、それは口の中で何かわかんないけど、もごもごもごもご何か言っているっていう、そういうですね、擬音語が、音を聞した言葉が、このひそひそ話に使われているわけです。よく聞き取れない、はっきりしない言い方。それでも、ヨハネは、そのひそひそ話を聞き取りまして、ある人は良い人だと言い、違う群衆を惑わしているだけだという、だけど、ユダヤ人たち、当局者を恐れて彼らは、公然と語る者はいない。なあち、第三のグループは、人の目、人の口をいつも気にしながら生きている人たちです。自分の思うところ、自分が信ずることを堂々と言えない人が何と言うだろう。人が私がこんなこと言ったら何と評価するだろう。そればっかり気にして、ひそひそ話しか、口ごもるようなことしかできない。なんと多くの人たちが人の目、人の口を恐れて、ただひたすら人を恐れて、ブツブツブツブツ何か言ってるんだけども、はっきりしない生き方を、 なわち信ずるところ、確信するところを公に出す勇気がない。さあ、イエス様をめぐる三種類の人たち、ユダヤ人たちは憎しみの虜になっています。イエスの兄弟たちは名誉心の虜になっています。そして群衆は恐怖、恐れ、人への恐れの虜になっています。しかしその中で、イエス様はまるで違う生き方を私たちに見せるのです。兄弟たちが、さあ今がチャンスだ、エルサレムに行って華々しくデビューせよっていう勧めの言葉に対するイエス様のお言葉、6節。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。この言葉が今日の中心の御言葉です。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。不思議な言葉です。私の時はまだです。でもあなた方の時はいつでも来ている。不思議な言葉だなぁとつくづく思います。逆ではないでしょうか？イエス様こそ時を超越した、時を支配するお方ですから、時に縛られないで、自分のやりたいことをやりたい時にできる、イエス様こそそういう方じゃないでしょうか？いえ。イエス様はそのような方なんですが、しかし、人としてこの世界に来られて、ただ、父なる神様の御心だけ、父なる神様の思いに従って生きるお方です。イエス様はこの地上の三十数年間の生涯、ただ父なる神様のご計画に聞きながら、それに合わせて生きられたお方なのです。それに引き換え、あなた方は、なち兄弟に向かって、あなた方は父に聞くということがない。今は何をすべき時ですか？教えてください。と、父に聞きながら生きるということがあなた方はない。いつでも自分の腹に聞き、自分の欲望に聞いて、今何がしたいか、いつもでも自分自身が中心。自分がそれをしたければするし、したくなければしない。いつも自分に聞いて。ですから、あなた方の時はいつでも来ている。あなた方は自分の時に自分の好きなようにしている。今日も、礼拝の前の教会学校の一般クラスで、このところを予習したんですけど、その時に詩編の一つの御言葉、私の時は神様あなたの御手の中にあります。そうなんです。私たちの時っていうのは神様の手に握られているはずなんです。ところが、兄弟たちは、私たちの時は私の手に握られていますと、自分の手に握られているかのように考えるわけです。ですから自分の時は自分の手で握っているつもりですから、自分のしたいように時を使うわけです。あなた方の時はいつでも来ているっていうのはそういう意味なわけです。しかしイエス様にとって、私の時はまだ来ていません。父が定められた私の時はまだです。八節でも私の時がまだ満ちていないからです。私の時、これは一体何なんでしょう。兄弟たちは、自分から公の場に出なさいよ。こんな田舎に隠れていないで、華々しくみんなの前に自分をさらけ出して、デビューしなさいよと勧めたんですが、そして今こそがチャンスだと言ったんですが、イエス様、いえいえ、まだです、まだです。まだまだと言いながら、実はイエス様も世に出るチャンス、タイミングを図ってるんです。イエス様も公に自分を世に出す時を待っているのです。しかしその時は父が計画された時なんです。そして父が計画された方法で自分を世に公にするのです。兄弟たちは奇跡を行えば世にデビューできる、公に自分をみんなの前に宣伝できると思いました。しかしイエス様のおっしゃっている世に出す、自分の世に問う時はまるで違うのです。それはいつですか？私の時っていうのはいつのことですか？ヨハネの福音書をずーっと学んでいくと、私たちはイエス様のその時へ刻々と近づいているのを緊迫を持って、本当に緊張感を持って 読み進んでいくことができます。すなわち、十字架の時なんです。イエス様が私の時とおっしゃっているのは、人々の前にまさに自分を公にするんです。さらけ出すんです。十字架の上で裸になって、血まみれになって、犯罪者となって、自分を世に公に出す、その時なんです。そのことが、13章の一節で明確にされます。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って、父の身元に行くべき、自分の時が来たことを知られたので、自分の時、それは十字架で死ぬという時なわけです。私たちはここに二つの生き方がはっきりと対照的に浮かび上がってきたのを感じます。イエス様を信じていない兄弟たちは、世の友となり、世の声に聞き従い、世に受け入れられることを求めようとして生きています。しかしイエス様はまるで違うものを聞いているわけです。父なる神様のお声に聞きながら、神様の時に合わせようとしています。この対照的な生き方が七節の言葉を生むわけです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。世はあなた方、すなわち世を友とするあなた方を憎むことはできない。なぜなら仲間だから、身内だから。もうこの世の中にとっぷり使っているから世はあなた方を歓迎するでしょう。でも私を憎んでいます。私は世のものとは違うものを見聞いているから、世は私を見ると腹立たしくなり憎み殺そうとするのです。さあ、ここに浮かび上がってきた二種類の生き方、私たちはどちらを生きているでしょう。ヨハネ第一の手紙の二章というところにお気になってくだされば結構なんですが、私たちのこの二つの生き方が鮮明にされています。ヨハネ第一の手紙の2章の15節から読んでいます。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも永らえます。すなわち、ここに二つの生き方。世を愛する生き方と、神様を愛する生き方。世を愛する生き方は、何に効くかというと、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これによって、ことを行い、決めていくのです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。先週、鈴木兄弟と新しくできた、Y 電機の大きなお店にですね、こう行きまして、まあ、Y 電機と言っておきましょうか。礼拝でコマーシャルする必要ありませんので、本当にですね、ワンフロアにですね、もう素晴らしい電機の品物がいっぱい並んでてですね、ああ、ここだったら鈴木兄弟、一日中でももう飽きないで楽しめるなぁとですね、おっしゃったんですけど、私は一日は無理だ。そうしましたら、じゃあこの上に古本屋がついた。古本屋がついたら一週間でも折れるということになっちゃったんですが、本当にですね、私たちをこう引っ張る肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。実はこの三つっていうのは、エデンの園で、エヴァがまさにこの三つの誘惑によって罪を犯したわけです。エヴァが食べてはならないというあの善悪を知る木の実を見たとき、こう書いてあります。三つのこと。食べるによく。まさに肉の欲です。目にしたわしく。まさに目の欲です。賢くするというこの果物はいかにも好ましい。賢くする。すなわち、暮らし向きの自慢、持ち物の自慢、すなわち、誇り、高ぶりをくすぐるのです。これを食べたら賢くなるという自慢をしたい。これは私たち一人一人が日々心の中に聞いているコマーシャルかもしれません。この誘惑ともう一つの生き方は神の御心を行うもの。これが対象されているわけです。 この世の誘いの、本当にですね、上手な誘いの声に聞くか、神の御心、神様の御声を聞くか、ノアの時代のことを思い出します。神様の警告を聞いてノアは箱舟を作り始めました。なんと120年もかかって箱舟を作った。箱舟を作る傍ら、神を神とも思わない町の人々のところ、彼はいつも神の言葉を、神の警告を伝えたのです。彼は義の宣伝者ノアと呼ばれています。ですから本当に神の言葉を宣伝した、伝えたのです。神の時が来ます。裁きの時が来ます。それが迫っています。早く悔い改めて、箱舟の中に入りなさいと、繰り返し繰り返し言うんですけど、彼らはまるでそんなことを気に留めないのです。ついに船が完成して、船に入るその日まで、彼らはまるでそのことを聞かなかったのです。最後の訴えをノアはして、しかし人々は嘲笑うだけ。すなわち、人々は神様の時に対してまるで無頓着。ひたすら自分の時を喜び楽しみ生きていたわけです。マタイ24章の28節、洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだりしていました。飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだり、これが悪いわけじゃないです。私たちの日々の日常の生活です。でもそれがすべて、彼らの中にはまるで神に聞くという面が欠落していたわけです。神様の御声を聞く。この世ではなくして、神様を信じ、神様の御声に従う者へと作り変えられた私たち。しかし、なんと私たち、いや、私自身振り返るとき、なんと潔くないか。この世から引き出されたものでありながら、やっぱりこの世にも未練残して、足を半分こう残しながら、こっちがダメだったらこっちに帰ろうっていうですね、そういう姿勢が見え見え。あのロトの妻のようです。ロトの妻は、ソドムが滅ぼされるという神の怒りの時を経験した時、彼女は無理やりソドムから引き出されて逃げていくのです。でも、神の警告が一つありました。決して後ろを振り返ってはいけない。みんな絶対に後ろ振り向かないように、ひたすら山の方を向いて走るんですけど、ロトの奥さんだけは違ったのです。いやいやながら出てきましたから。本当にですね、懐かしい我が家、懐かしい町の人たち。ああ、あの我が家にある新しく入った電子レンジも、ああ、燃えてしまう。あの冷蔵庫どうなるの、誰のものになるの、もうひたすらですね、残していった自分の家のことが気になって気になって仕方がないので、何かの拍子にふっと後ろを振り向いた途端に潮の柱に変えられてしまったというのです。パウロはローマ書の12章の2節で、この世と調子を合わせてはいけません。私たちはこの世に生きています。この世から出ていくわけにいかない。プロテスタント教会は修道院を作らないのです。この世にそのままみんな居続けるのです。クリスチャーになったらみんなもう家を出て、教会で共同生活家、みんなこの世で、この世の人たちと顔を突き合わせながら、同じ仕事をしながら、同じ学校で勉強しながら生きるんです。しかし、この世に同じように生きながら、この世の調子に合わせない。すなわち、この世のリズムに自分を合わせないで、この世に体はいるんですが、この世のリズムではない、別のリズムを聞いて生きる、それがキリスト者だっていうのです。すなわち、別のリズム。この世にいながら、神様の私への思いは、私への願いは、私へのご計画は何だろう。神様、私はどうすればいいのですかと、いつでも神に聞きながら生きる。それを私たちは本当に学び取っていくはずなのです。しかし、なんと私たちはしばしば、この世の調子、リズムには本当に敏感。本当に敏感に反応しながら、神様のリズムにはまるで無頓着、無感覚。しかしそのためには、パウロは続けて、ローマ書の12章の一節後半で、 いやむしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。本当にこの世の調子に合わせてしまいがちな私たち、パウロはそれをよく分かった上で、だから、心の一心によって自分を変えなさい。本当に神様の声にリズムに、いつでも聞けるようなものに心を変えなさい。ぜひぜひ、私たち、世の中にどっぷり足をつけて、やっぱりこの世と同じように憎しみの虜になり、名誉心の虜になり、人への恐れの虜になってしまう、世の友のように他の人とまるで変わらないような生き方をしてしまう。でもそんな自分に本当に気づかされて、ああ、私はこのような生き方をするはずではありませんでした。許してください。私は今、そのような生き方に悔い改めて、こんな私のためにイエス様が、私の時、すなわち、十字架の道を歩いて、こんな私だからこそ、十字架にかかって、この私の罪を背負って死んでくださったイエス・キリスト。イエス様、あなたによって私を今日作り変えてください。そして、新たなものに作り変えてください。神の御声に敏感に聞き従うことのできるものへ。私たちどうぞ、日々の歩みの中で、ぜひ、神様のお声は何だろう、神様の時は何だろう、そのことを聞くことをぜひこれからさらに学び続けていただきたいのです。実はそこにこそ人生が本当に美しくなる秘訣があるのです。あなた方の時はいつでも来ている、そのような間延びした、そのような本当にですね、無色透明の人生ではなくして、神様の時に自分を合わせて生きる時、振り返ってみるとき、神のなさることはすべて時にかなって美しい。あそこで神様の時を信じて私は神様に従うことを始めた。あそこで私に本当に美しいことを神はなしてくださった。そう、振り返って主を褒めることができるような生き方をぜひぜひしていきたいと思うのです。あなたにとっての私の時は何なんでしょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。